どうも、私がアニマルジャパンです。今回はゲスト、浅沼さんです。どうぞ。
はい、ちょっとフライングしました、浅沼です。
はい。今回はドラゴンボール回ということで、前回が、サイヤ人が地球にやってきて、まあ、大勢人が亡くなったっていうことで、はい、で、神様も亡くなったっていうことで、ドラゴンボールが亡くなってしまったんで。
はい。
で、神様とかピッコロのふるさとがナメック星だということが発覚したんで、ナメック星に行ったらドラゴンボールがあるんじゃないかということで、怪我してる悟空は置いて、ご飯とクリリンとブルマで向かうということになったんですね。
うん。
はい。前回それで出発したというところまで話したんで、今回はその続きを話していきたいと思います。
はい。
はい。それでは始めましょう。アニマルジャパンのイヤサガス。この番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
どうもです。
まあ宇宙船も出発して宇宙船の中なんですけど、うん、まあ最初はすごいね、あのご飯はお坊ちゃんみたいな格好してて、うん、うん、あの小学生が昔の小学生が持ってたような水筒ぶら下げてたり、
うん、懐かしいですね。うん、
そんな格好でずっとおんのかと思ったら、ご飯はピッコロの衣装をお母さんに内緒で作ったって言って、うん、まあそれに聞かれるんですね、
うん。
うん。どうやって内緒で作んねやと思いましたけど。
そこです。
まあ自分
手、何抑えられたんだよ、
手縫いかな。
いや、発注でしょう。
いや、発注はさすがに内緒ではできんでしょう。
でも手縫いもっと内緒にできないじゃん。
いやいや、それは隠れて、部屋に隠れて、勉強してるふりして。
勉強して、うん、チクチクやってたの？
かもしれないですよ。
だとしたらすごいわ、あれ。
そう、だからご飯はすごいんですよ。
複雑よ、あれ。
複雑ですけど。
あの、首のあの、うねうねどうやって作るんですか、あれ。
あの、だから、過去に来てたことはあるから、あれを。
いや。それでも、
その時に、これを自分で作るとしたらどんなのやろうって一回分解してみたかもしれないです。
あ、なるほどね。
うん。
分析癖があるんだ。
そうですよ。頭いいですか？学者を目指していますから。
かしこの矛先が違うと思いますけどね。
はい。
うん。
はい。で、ブルマが退屈で死にそうとか言って、まあ、ベッドで漫画を読んでたりして、本を読んでたりしてるんですけど、その自分のベッドの周りには食べ散らかしたゴミとかが散乱してるんですね。
うん、
で、まあ、どうやら到着に1ヶ月かかるんですけど、まだ7日目だと、
うん。
まだまだかかるけど、これどうしようっていう感じらしくて。
うん、
で、クリリンとご飯はイメージトレーニングで戦ってるんですよ。
うん、
で、まあ、イメージなんですけど、ご飯の方が強いらしくて。これなんかあの、漫画やからすんなり受け入れれますけど、どういう原理やろうなというのがようわからないですけど。
あの、イメージトレーニング、一人でやるんだったらまだわかるんですけど。
はい。
二人でやるってすごいっすよ。
そう。勝ち負けがつくっていうのがすごいですね。
そうそう。ブワーって言いましたね。
まあ、
あったとね。
人の心を、読むみたいなのが、
うん、
神様とか亀仙人とかできてたじゃないですか。
ああ、まあ、確かに。
で、悟空もそれに近い修行もしてきたし、
うんうん、
もしかしたらクリリン、ご飯はその辺の触りの部分ぐらいはできるんかもしれない。
それを応用して二人でやり合ってたんですね。
そうそう、お互いの頭の中でやってたっていうことを。お互い相手を呼んでっていう、かもしれないですね。
リンクさせたんだ。
かもしれないです。すごいことをやってるんですね。
そう、とんでもないことやってますよ。
うん。 まあ、これで強くなるのかどうかは分かんないですけどね。
未知数ですね。
で、ブルマが、その、便利ね、とか言って、そんなことで時間潰せるならすごいって言ってて、そんなことよりも片付けろって言うんですよ。
うん。
で、クリリンたちは、この自分の分はもう片付けてしまったと。
うん。
そこを散らかしてるのはブルマさんだと。まあ、私は忙しいのよ。いろいろと考えることもあるしさ。クリリンが、さっき確か退屈って、うるさいわね。ああ、忙しいって言って。こういう、しょうもないやりとりも僕は好きなんですけど。
そうですね。うん、
で、この時、ブルマ、下着で歩いてるじゃないですか。
うん。
これ何のオマージュかわかります？
え？
これ何かのオマージュなんですけど、
うん、
エイリアンのシガニーウィーバーの真似ですね。
ああ。
はい。
全然気づかなかったんですけど。
これは明らかでしょ。宇宙船やからあの格好なんですよ。
あ。
わざわざ。
ラッキーとしか思ってなかった。
わざわざブルマにあの格好させる必要ないんですよ。別に短パン履かせりゃいいねんから。
確かに。
でも、あの格好させるっていうことはシガニーウィーバーなんですよ。
ああ、そうなんだ。
はい。まあ僕はどっかで見てきたわけじゃなくて勝手に言ってるんですけど。
うん、あ、そうなんですね。はい。でもまあ、まあそう見えなくはないですね、言われたら。
そうですね。で、その頃、悟空にやられたベジータ、惑星フリーザナンバーセブンティナインに、瀕死の状態で到着しまして、地球を出てから18日で到着したらしいんですよ、ここまで。
お
ー。で、まあ、惑星フリーザーだ、79っていうことは、たくさんある惑星フリーザーのうちの79番目っていうことだと思うんですよね。
そんなにあるんですよね。
まあ、要は、占領して、
うん、
売るもしくは自分のもんにするっていうことなんですよね。
あー、すげえな。
もしくは、ベジータとかラディッツが言ってた、環境のいい星を見つけて、客に売るって言ってた、その客がフリーザなのかもしれないですね。
あー、なるほどね。
だからこんなに数がある。あ、まあ、どっちかはわからないですけど、まあ、とにかくフリーザ、惑星フリーザっていうのが79、少なくとも79まであると。で、なぜここにベジータが到着したか、地球から一番近かったのか、もしくはフリーザー軍団の本拠地なのか、18日っていうのは結構近いと思うんですよ、距離で言うと。
うん、
その、ラディッツが死んだ時に、無線で聞いてたナッパとベジータ、そっから地球に向けて飛んでいきましたけど、あれ1年かかってますからね。
そうですね。
うん。うん、そう考えたら、この惑星フリーザ結構近いんですよ。
だいぶ近場っすね。1年と18日だったらね。
はい。まあ、あれは1年は、時間をかけたかったから、都合なんですけどね。
あんまりね。
はい。
その位置考えると普通に来るな。
そう。まあ、そこまで位置関係を、鳥山先生が考えてたかどうかは分かってないですけど。
まあそうですね。
はい。うん、で、ベジータ到着して、このサイヤ人と同じ戦闘服を着た奴らに出迎えられて、治療してもらうんですけど、うん、なんかカプセルみたいなのに液体を充満させて、そこに呼吸器をつけて、ベジータが入ってる感じなんですね。
うん。
まあ、呼吸器つけてるから、まあ、LCL とは違うんですけど、
うん、
こんな感じの、体を液体につけてしまうっていう描写って、どこが最初かわからんけど、うん、意外とありますよね、この。
そうですね。
うん。要は、生まれた時、
うん、
母体の中では、要は液体の中にいますからね。
そうですね。
それが一番自然なというか、回復するにはぴったりな状態っていうことかもしれんけど、
うんうんうん、
おかげですぐ回復して、
うん、
ただ尻尾が再生できなかったって言ってるんですよ、
うん。
で、ベジータは構わんすぐに再生するって言ってたんですけど、
う
よう考えたら、この後、ベジータって尻尾生えたっけ？
いつの間にか生えてたかな。
俺、生えてる記憶が全くない、この後。
なんか、イメージが、なんか、ベルトっぽく巻いてるイメージが全然なくなった、
ね。なくなりましたよね。
はい。
少なくとも、大猿にはなってないですよね。
なってないっすよね、それからね。
うん。だから、すぐ生えてくるとか言いながら、結局生えなかったってことだね。
でしょうね。
はい。で、スカウターをお忘れですよって言ったら、ベジータはスカウターはいらんって言うんですよね。
うん。
で、この時のベジータが着ている戦闘服なんですけど、
うん、
腰までしかなくて、
うん、
で、サイドに垂れてる部分、前はあったんですけど、あれが今ない状態の戦闘服着てるんですね。
うんうんうん
うん、肩はちゃんとあるんですけど、だからこっからね、
うん、
フリーザ一味後で出てきますけど、フリーザ一味着てるやつらもうバラバラなんですよ。このサイドの垂れてる部分があるやつとないやつと、
うん、
で、胸のところが黒のやつと白のやつとバラバラなんですよ。
あ、確かにね。
うん。あ、何を意味してるのかよくわかんないけどね。
まあ、いろいろ、やっぱ、服と同じような感じで、その年の流行り廃りっていうのがあって、戦闘服もなんかいろいろ種類あるよっていうので、
まあ、種類、
広げたかったんじゃないですか。
種類はあるんでしょうけど、わざわざ書き分ける必要ないなと思うんですよね。
まあね、確かにそう言われればそうですね。
うん。で、
僕はそのバリエーションあった方が好きでしたけど。
はい。いや、よう見たら違うんやと思いました。それまでそんな違いあると思ってなかったんで。
なかった、なかった。
はい。で、戦闘服のことを、消失ラバーのプロテクターって言ってるんですね。
うん、うん。
うん。まあ、分かったような分からんような、消失ラバーって何やねんと思いますけど。うん。まあ、いい素材っていうことですね。
まあ、限界ラバーしか知らなかったんで。
まあ、綴りが違いますね。
普通に突っ込まれたんですけど。
はい。ベジータが、フリーザ様はおいでか。この、ちょっとショックやったんですよ。初めて読んだとき。
ああ、はい。
宇宙一やったはずのサイヤ人が、さまつけてる人物がいてると。
そう、こびてるなぁと思った。
そんなやつがおるんやっていうのがすごく、ショックで、
うん。
めちゃめちゃ強かったベジータじゃないですか。
うん、
ほんまに、ほんまに宇宙一やと思ってたし。
うん。
だから、やっぱり戦闘をメインに、持ってくると、
うん、
前のシリーズの最強の敵は最弱とは言わんけど、
うん、
弱くなっちゃうんですよね。雑魚扱いになっちゃうんですよね。
そうなんですよね。
うん。うん、だから、要は、その前回喋った、
うん、
ピッコロが雑魚扱いされてたとか、
うんうん、
で、ラディッツがめっちゃ強かったのに、ベジータとナッパ来たら雑魚扱いされてるとか。
うん、
まあ、これの繰り返しなんですけど。
うん、
やっぱりでもあんだけ強かったベジータがっていうのがちょっとショックですね。
うん、確かに。
はい。で、そのフリーザは地球での会話を聞いてたんで、
うん、
先にナメック星に向かったと、
うん。
フリーザも永遠の若さと命が欲しいらしくて。
うん、
で、この辺のことをキュイっていうやつが教えてくれるんですね。
うん。
まあ、教えてくれるんですけど、ベジータとはめちゃめちゃ仲悪そうなんですよね。
うん、すぐわかりました。
はい。で、ベジータからするとフリーザが先に永遠の命を手に入れてしまうと、もう手が出せなくなるっていうんで、
うん、
うん。急いでベジータもナメック星に向かいます。
うん。
うん。で、この後、ブルマたちがナメック星に到着しまして。
うん。
これアニメ、チラッと見ましたけど、Z のアニメ。
うんうんうん。
全然到着せんかったね、あれね。初めて見たんやけど、何やねんこれと思って。
悪意があるな、
うん。むちゃくちゃやなと思って。ようみんなこれ見てたなと思うんですよ。初見の人はまだいいけど、原作を読んでたピチさんよくこれ見れたなと思うんですよね。
ピッツさんは、まあ、アニメは別腹ですから
。いや、でも、全然面白くなかったです。
まあ、面白くないって言っちゃダメ。
だからこのスピード感が大切なんですよ。ブルマたちがもう次のコマには到着してるから。
うん、
このスピード感が大切で、ブルマが大気の成分を調べると、
うん。
ある程度でも酸素があればラッキーなんだけど、一応大気マスクも用意してきたけれど、時間が限られてしまうし、って言ってる時にもう窓の外にはクリリンとご飯が外歩いてるんですよね。
無防備。
まあ、このバカ二人に怒りながらも、
うん、
ブルマが外に出てドラゴンレーダーでチェックしてみると、うん、反応があったんですね、
うんうんう
ん。ちゃんとドラゴンボールあると、
うん、
みんなで大喜びしてるんですけど、
うん、
その時ご飯が強い気を感じて、
うん、
しかもたくさんあるんですね、
うん
うん。しかも邪悪な感じなんですよね。
うん、
で、そっちの方面に、ボールが4つ集まってると、
うん、
あ、じゃあきっとナメク星人だなって言って納得するんですね、
うん、
邪悪やったらあかんやろと思うんですけど、まあ一応ナメク星人ならええかということで、
まあピッコロの余韻があるんで、
はい、
うん、
でそう思ってたら直後に頭上をサイヤ人の宇宙船、あのカプセルタイプのやつが横切っていきます、
うん、
それが遠くの方に着地しました。まあ、クリリンからすると、あれは、サイヤ人が乗ってきたもんなんで、ベジータが来たと思うんですよね、
うんうん。
で、クリリンはご飯に気を消すように指示するんですね。
うん、
で、ブルマには、このことを地球に連絡して、ブルマは地球に一人で帰るようにって言うんですよ。
うんうん、
その、クリリンとご飯は、ベジータに、ドラゴンボールを奪われたらおしまいだっていうことで、残って集めてみるって言うんですよ。
うん、
で、ブルマは、わかったって言って、地球に帰って、悟空を乗せて戻ってくるって言って。
うん、
ただ、2ヶ月ちょっとかかるけどって言ってる、
ね、結構かかる。
うん。もうこの時点でそんなもん、栗ご飯がどうにかなる相手ではないから。
その略称やめてくれ。
いやいや、もう。伸びドラみたいなもんですよ。
まあそうですね。まあまあね。
はい、栗ご飯。
栗感半端ないですからね。
はい。だから、こいつらはもう隠れとくしかないわけですよね。絶対勝てないんでね。
うん。
うん。だから、この時のクリリンがめっちゃかっこいいんですよ。
うん。
この、自分たちはここに残って何とかするから、ブルマ一人で帰ってって言うんですよね。
すごいですよね。
これは言えんですよ、なかなか。
言えないでしょ
う。うん。着いた瞬間ベジータ来たら、まだ、すぐ目の前に宇宙船あんねんから、これ乗ってすぐ帰ろうっていうのが当然やと思うんですよ。
うん。普通はね。
うん。悟空がおらんこの状況でどうにかなるわけがないから。
そ
う、うん。絶対この状況で、俺たち残るからなんて言えるわけがないんですけど、言えるクリリンがすごいんですよ。
うん、かっこよかったですね。
かっこいいんです。
そう言われるよ。
はい。で、さっきの宇宙船、来たのはほんまにベジータだったんですね。
うん。
はい。だから、惑星フリーザ、ナンバー97、ナンバー79っていうのは、どこにあるかわからんけど、その、そこを経由して、地球から惑星フリーザを経由して、ナメック星に来たのに、同時についてるんですよ、
うん。
それぐらい速度が違うってことですね。
相当科学力に差があるのかな。
まあ、かなり古い宇宙船ですから、あれ、神様が乗ってきた宇宙船
か。あ、そっかそっか。
うん。
もともとそうですもんね。
はい。地球の科学力とは比べ物ならんほど早かったけど、
うん、
その、ベジータとかが乗ってる、あのカプセル型宇宙船の方がはるかに早いってことですね。
ああ、そういうことか。
はい。
うん、
うん。それで1年かかんねんから、めちゃめちゃ遠かったってことですよ。
すごいっすね。
その、
どこ行ったんだよ。
めちゃめちゃ遠い距離と、無線で通話できるっていう、すごいないですか。
それはそれすごい電波、電波どこにあるのよって話ですよ。
そうそうそう。 電波ってそんなに早いんかいっていう。
ね
一瞬で到達するぐらい。
そう、光みたいな感じですよね。
光の速度でも多少のラグありますよ。
ありますよね。
うん。そこまでは考えてなかったと思いますけど。
絶対考えてないわ。
はい。で、ベジータは、フリーザに内緒で地球に行ってたらしくて、
うん、
その、ドラゴンボールで不老不死を手に入れようとしてたのは勝手な行動やったんですね。
うんうんうん、
だから、これはフリーザに対する反逆と取られてると。
うん。
だからもうすでにベジータは反逆者なんですよね。
そう。それ全然気づかなかった。
反逆者ですよ。ただ、キュイが言ってたのは、反逆行為やけど、ドラゴンボールのことを、知らせてくれた。まあ、不本意ですけどね、自分らが知ることができたのは、一応ベジータのこの反乱のおかげなんで、とりあえず今回のことは許してやると。
まあね、まあね。
うん。ただ、永遠の命を手に入れたらサイヤ人は全滅させるみたいなことは言ってたらしいです。
うんうんうん。
はい。まあ、そういう状況ですよね。
そうですね。
はい。で、ベジータはフリーザに見つかると当然殺されるんですよ。これベジータが言ってるんですけど、もう当たり前のように言ってるんですよ。フリーザに見つかると殺されるって。
うん。
あのベジータがですよ。宇宙ナンバーワンって言ってた。
そう。
ベジータが。
そう。
はい。それぐらいの力の差があるということをもう最初からこれ言ってるんですよね。
そう。強さ半端ねえじゃんっていう。
はい。で、フリーザ一味のフリーザ以外はなんとかなると思ってるんですよ。
うん。
うん。まあ、この人たちはみんなスカウターで各々測り合ってるんでしょ
う。うん。
だから、力のランキングっていうのがおのずと決まってるんだと思うんですね。
うん、
で、現在のベジータなら、フリーザ一味のフリーザ以外はなんとかなると思ってて。
うん、
で、うまく立ち回って、ドラゴンボールを奪って、
うん、
永遠の命を手に入れようっていう計画なんですね。
うん、
まあ、大体のやつがそういう計画立てますけどね。
まあね。
はい。で、そのために、もういらんって言ってたスカウターまた使うことになるんですよね。
うん。
うん。正確な位置が必要だからね。
まあそうですね。
はい。で、ブルマが亀仙人に連絡して、
うん、
悟空に伝えるように言うんですけど、
うん、
その連絡が終わったら、再びサイヤ人の宇宙船が横切るんですね。
うん。
もうクリリンたちは何が何やらわけがわかんないですよ。だって、ここに来るとしたら、ベジータ以外考えられないわけですよ。サイヤ人ってもう他におらんから。
まあそうですね。その時の二人の状況だとそうですよね。
うん。サイヤ人の宇宙船やし、それ以外のやつが来るとは考えられへんけど、実際来てるから、あれ誰やねんと。
うんうん。
もしくはさっきのやつ誰やねんってことだよね。
うん。
はい。で、この頃、ナメック星人を殺して、ドラゴンボールを集めてるフリーザ一味なんですけど、
うん、
まあ、このドラゴンボールが、地球の、ソフトボールぐらいの大きさとは違って、ビーチボールぐらいの大きさがあるんですね。
うん、
結構でかいんですよ。
かなりね。
なぜあんなでかくしたんやと思いますけどね。
ねえ。まあ、ちょっと謎ですね、ま
あ。これは読者に驚かせるためでしかないんですけど、最長老様のが作ったんやから、その最長老様のことを考えると、あんなでかくしてしまうと運ぶの大変やんって思うんですよ。だって集めた時に7つ1箇所に集めなかったんですよ。
うん。
めちゃめちゃ大変やと思うんですよ、運ぶの。
うん。
うん、でかい、何バレーボールを運ぶようなあのガラガラが必要なわけですよ。
うん、そうですね。
うん。めちゃめちゃ不便でしょ、あのデカさ。
あれはデカすぎる。なんかよく家族連れがやってるなんかアウトドアの引くタイプのカゴみたいなやつじゃないと無理ですわ。
うん。うん、まあまあ、ナメック星人はまあ、それなりに力があるから、
うん、
でっかい袋に入れてしまって背負ったら別に背負えんことはないんかもしれないですけど。
う
うん。うん。空も飛べるし。
そうですね。
はい。まあ、飛んでる時にカチャンカチャン言ってうるさいと思いますけどね。
うん、うるさいです、
ね。はい。で、このフリーザっていうやつは、一、うん、人用の冬ポッド型の椅子にすっぽり入ってて、
うん。
なんかちょっと格好悪いんですよ。
うん、絶妙に格好悪かったですね。
最初見た時ね。
うん。
で、おう、よしよし。これであと3つになりましたね。大切に持っていなさい、ドドリアさん。ベジータが狙っているらしいですからね、っていう。まあ、こういう口調なんですね。うん。で、ドドリアっていうのが、ヘチャムクレなんですよね。
ヘチャムクレ。昭和の表現。
どう表現したらいい？
あの、まあ、あの、ヘチャムクレです。
あ、まあ、日本人で言ったら、オースカみたいな感じですかね。
オースカ。
ごめん、何やったか忘れたけど。
オースカって誰？
あの、オースカってだ、あれやんか。セルライトスパの、オースカ。
ああ、全然わかんない。
セルライトスパわからへんと。
あ、セルライトスパは知ってる。あ、セルライトスパのあっちの方か。
丸い方ね。
あの、ピンでもやってた人。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
はい。まあまあ、似てるか言われたら似てないですけど、まあ、ヘチャムクレという意味ではね。
うん、ヘチャムクレ属性ですね、はい、完全にね。
はい。もう一人のザーボンさん。ザーボンはイケメンなんですね。
イケメンっていうか僕はじめ女の人だと思って
た。あ、そうそう、最初は女の人だと思いますね。
思った思った。
はい。で、この人、うん、要は、ベジータとかは、もじもじくんみたいなの着れるじゃないですか。頭被ってないけど、全身タイツみたいなの着てるじゃないですか。
そうですね。
うん。やけど、ザーボンは、ショートタイツなんですよ。プロレスで言うショートタイツ。要は、ブリーフ型ですよね。
そうそうそう。
ブリーフ型なんですけど、2杯も履いてるんですよ。
そうなんだ。ややこしいんだ、あれは。
うん。だから、絶対領域だけ出してるんですよ。
表現太もものとこですね。
そう。そこだけ出してて、おしゃれなんでしょうね。だからね、ザーボンさんはね。
そうだけど。でも、ザーボンさんを表現するのに、絶対領域って単語使うと思わなかったけど、しっくりくるんだよな。
うん。いや、これ、俺も今回喋ろうと思って、まじまじ見てて、あれ、この人、格好おかしいなと思って、他の人みんな、もじもじくんなんですけど、この人だけ絶対領域空いてるんですよ。だからそこだけもしかしたら切ったかもしれないですね。
ああ、自分で？
そうそうそう。ここだけは、チャームポイントは太ももなんです。
おしゃれ番長じゃん。
あ、ちなみに、フリーザも、ショートタイツ型です。
あ、そうですね。
フリーザは露出がすごいです。
もうほぼもうショートタイツだけでしょ、あの人多分。
はい。そうですね。ほぼ素肌ですからね。素肌に、プロテクターつけてますから。
うん、そうですね、そうですね。
はい。で、だからアームカバーとレガースのところは自分の皮膚が分厚すぎてつけれないんですよね。
そうそうそうそうそう。
はい。
で、筋肉かなんかわかんないけどね。
はい。で、ザーボンが、フリーザ様、たった今、ベジータを追ってキュウイが到着しました。少し前に現れた二つの大きなパワー、二つの大きなパワー反応は、やはり突然消えたままです。反応のあった地点を探らせておりますので、間もなく正体がつかまれるでしょう。で、だフリーザは、ベジータとキュウイは互角なんで、9位にベジータのとこを向かわせて、で、二人が戦えば、ほぼ互角なんで、ベジータも勝ったとしてもただでは済まないだろうっていう計算なんですね。
うん、
はい。で、そのクリリンたちのところ、その、だから、探索に向かわせてるって言った、そのフリーザの手下が二人やってくるんですけど、
うん、
そのベジータの戦闘服と同じのを着てるんですけど、見た目がどう見てもサイヤ人っぽくないんですよね。
うんうん。
で、クリリンはさっぱり意味がわからないんです 誰やこいつらっていう。で、この手下は、スカウターで栗ご飯を測ると、もうゴミ程度しかないと。
うん、
まあ、これは旅行者が紛れ込んだだけだろうっていうことで、とりあえず逃がさんように宇宙船を壊してしまうんですよね。
うんうん、
で、栗ご飯は、このこいつら大したことないなっていうことで、
うん、
気を解放して、瞬殺で殺し、瞬殺で倒しまして。これ宇宙人とは言え、
うん、
人を殺したの、クリリンご飯が。要は、いいものの人たちが人を殺したのって初めてじゃないかなと思うんですよ。
ああ、確かにそうだわ。
意外とね、その死んでるシーンをあんまり描いてないんですけど、要は、うん、フリーザとか、ベジータがナメック星人を殺したときは死体を描いてるんやけど、
うん、
クリリンとかゴハンがフリーザ一味を殺したときって死体を描いてないんで、わかりづらいんやけど殺してるんですよね。
ああ、確かにそうだわ。
はい。で、悟空はかろうじて魔族は殺してるんですけど、
うんうん、
でも悟空も人は殺してないと思うんですよね。
うん。
うん。まあそういう状況で、ほんまに切羽詰まった状態なんですよね。
うん、
はい。で、この時の栗ご飯のパワー反応が、ザーボンのスカウターに出て、
うん、
手下がやられたということに気づくんですね。
うん、
で、その二つの反応が二つとも1500ほどだと。
うん、
まあ、フリーザは放っておいてもどうってことはないと。
うん、
ただ、今度見つけたら消してしまいなさいって言ってる。
うん。
はい。まあ、大したことではないっていうか感じですね。
うん。
1500ほどだと思ってるんで。
うん。
はい。で、ベジータのとこに、キュイがつきまして、うん、この互角だった二人なんですけど、
うん、
スカウターではベジータの戦闘力が落ちてるんですね。
ああ、はい。
うん。怠けてたんじゃないかっていうキュイが言うんですね。
うん。
ただベジータは戦闘力のコントロールを覚えてたんですよ。
うん。
天才なんで。
そうですね。
地球におるときは全くできなかったんですけど、
うん。
要は、同じサイヤ人であるカカロットができるなら俺もできるやろって言って、できちゃうぐらい天才なんですよ。
そうですね。ちょっとジャイアンのですけどね。うん。
でもこれはほんまにすごいなと思うんですよ。その宇宙人やからできひんっていうのはすげえ納得できてたんやけど、うん、よう考えたら悟空できるやんっていうことなんですよ。
ああ、そっか。
うん。だから悟空ができんねんから種族の差ではないんですよ。
うん。
だから頑張ればベジータもできるっていうことで簡単に身につけちゃうっていうね。
そこはすげえな。
戦いの天才なんですよね、ベジータはやっぱりね。
うん。
うん。で、要は、自分の戦闘力をコントロールして下げてたってことだよね。
うん。
だから、ベジータが戦闘力解放すると、どんどん上がっていって、2万2000を超えたところで、ボンって壊れるんですね、スカウターが。
うん。
で、その、ベジータの戦闘力を測ってたザーボン、遠くに寄ったザーボンのスカウターも壊れるんですよね。
うん。
なんか前も言ったかな、PC が苦手な人が、ミスすると PC がボンって爆発するみたいな。そんなイメージですよね。
そうですね。
うん。爆発せんやろって思うんですよ。
絶対無理なの、構造上、
うん。エラーが出たとしても、なんて爆発すんねんって思うんですけど、でも、わかりやすく壊れたっていう表現なんですよ、これはね。
うん。
うん。で、ちなみにベジータの戦闘力、うん、前回、その、悟空が3倍海王拳を使った時に、ベジータの方が強かったっていうことは、2万3000ぐらいはあったんですよ。わかります？
ん？
ベジータの戦闘力は、3倍海王拳の悟空より強かったんで、
うん。
悟空よりも上の2万3000ぐらいはあるはずなんですよ。
うんうんうん、
地球で戦った時ね。
なるほど。
っていうことは、ベジータと互角やった9位は2万2千どころで驚いてたらあかんんですよ。
本当はね。
うん。で、うん、ザーボンは、2万2千を超えたところで壊れたって言ってるんですよ。
うん。
で、そしたらドドリアが驚くんですよね。
うん。
で、ドドリアのやつは最新型なんで、ドドリアのスカウターで測ってみると、2万4千まで上がってるんですね。
うん。
で、ザーボンが、我々の戦闘力を上回るというのですか？ドドリアが、まさか、あいつの戦闘力は1万8千がやっとだったっていう、言ってるんですよ。
うん。
っていうことは、地球に来たベジータ、その時点で、すでに、このザーボンとかが知ってるベジータよりも強くなってたってことなんですね。
そういうことになりますね。
そうでないと数字的におかしいんですよ。
う
ん。うん。なんやったら、大猿になると20万超えてましたからね。
ああ、そうだわ。
うん。だから、大猿になれるっていうこと自体が隠し技やったんかもしれないですね。
ああ。
うん。でないとここまで侮らないと思うんですよ。
うんうんうん。
うん。しかもその、あの時は自分のパワーを使って出した月と同じ光なんで、本来よりもパワーは低いはずなんです。それで20万あんねんから。
あ、そうだね。
うん。そう考えたら、あの大猿はかなりのとっておきの技だったんだなと。
うんうん。
うん、で、この驚いてるザーボンとかドドリアの会話を聞いても、フリーザは何とも思ってない感じですね。
うん。
うん。よっぽどフリーザの方が強いっていうことを表してるね。
ね、何とも、なんか、驚きも何もしてないっていう。
そうですね。まあ、俺はまだこの、初見の時はこの時点で疑ってましたけどね。
疑ってたんですか？
レッド総帥みたいに、
うん、
偉そうにしてるだけで、弱いんちゃうのって思ってたんですよ。
なるほどね。
最初は。
うん、はいはいはい。
自分の力で飛ばれへんような。
だずっとなんかあの、介護ボットみたいなやつでずっといるからね。
そうそうそう、ちっちゃいし。あの、口調も丁寧語やし。
そうですね、
うん。もしかしたら弱い可能性あるんちゃうのぐらいに思ってたんです
ね。ああ。確かにそう言われりゃそんな気もしなくないな。
はい。で、ベジータ対キュウイなんですけど、ベジータが殴り飛ばしまして、
うん、
飛ばされた、キュウイが上空に飛ばされたんですけど、ベジータがそれに人差し指と中指をピッて向けるんですね。うん、でキュウイがボンって爆破裂するんですね。へ、来たね、花火だっていう。
出ました。
名言。
名言です。
はい。ある藤本。
全部入るわ。R 出したら全部入るんだ。
う
ん、
そうですね。全部言いますからね。
でも、それで食ってっから。
汚ねえ花火だわ、ようみんな使いますよね。
これはもうね、ネットスラングというよりかはもうなんか、本当日常の、あれですよね。うん、あの、名言って言っても過言じゃないですよ。
いやでもね、もうドラゴンボールが分からへん人が増えてきてる世の中、もうあんまり使わん方がいいかもしれないですね。
ああ、そうなのかな、う
ん。このシーンを知らんかったら、っていうか一回流し見した程度では、このセリフは覚えてないと思うんですよ。
ああ、まあ確かにね。
ある程度何回も読んでる、その40代、50代の男性なら、うんすっとこのシーンから思いつくんですけど、
うん、
もう、あんまり使わない方がいいかもしれないですね。
そうね。まあ、R 藤本が現役までですね。使えてね。
R 藤本がどれぐらいメジャーかっていう話ですよ。
確かに。
意外と一般的なテレビには出てこないですからね。
僕らは好きだから知ってるだけだ、
ね。うん、そうそうそう。はい。で、ベジータはフリーザに勝てないんで、うん、ドラゴンボールを一つだけ先に見つけて、
うん、
残りはフリーザの隙を見つけて奪う作戦なんですけど、
うん、
フリーザはすでに4つ持ってるんですね。
お
もうすでに もう力ずくでナメック星人殺して、奪っていってると。
うん。
うん。で、ベジータは永遠の命さえ手に入れば、フリーザを倒すのも夢じゃないと思ってるんですよ。
うん。
うん。何回負けても、いずれ勝てるだろうと。
うん。
うん。永遠の命があるから。
あればね。
でも、すげえ差があると、何回殺されんねんっていうぐらい殺されるく、痛い目に合わされるわけでしょ。
しかも、ねえ、生きながらえたとしても怪我してっからなぁと思って。
いや、だから、圧倒的な力の差があったら、
うん、
フリーザに捕まえられるわけじゃないですか。
うん、そうそうそう。
で、監禁されて、
うん、
もう憎たらしいもんやから、フリーザはベジータのことを毎日殺す。
でしょうね。
永遠の苦しみですよ。
うん。
死ねないんですもん。
そう考えたら、自ら地獄ですね。
やばい可能性を全く考えてないですよね、ベジータはね。
ベジータ結構、ここら辺、どんぶり感情なんですね。
うん、はい。
俺、天才だからいけんじゃねえでずっと言ってんのかな。
うん。奴さえ消えれば俺がナンバーワンだ。全宇宙はサイヤ人のベジータ様が支配するって言って。
まあ、よく言うね。うん、
いや、でも、この、まあまあね、それはフリーザさえ倒せばってことですけど、お前よりも上はまだ、うん、まあまあおるやろうと思うんですよ。
そうね。
後でわかりますけどね。
うん。
はい。で、ブルマと栗ご飯は歩いて移動中で。
うん。
まあ、気配を殺すために飛べないと。
うん。
うん。で、横穴を見つけまして、
うん。
で、そこで隠れることにして。
うん。
で、ただその時に、大きい木が、いくつか通り過ぎるのを隠れながら見るんですよね。
うん。
で、通り過ぎた後、栗ご飯がガクガク震えてて。
うん。
で、ドラゴンレーダーで確認すると、そのさっきの奴らが4つドラゴンボールを持って移動してるっていうことが分かるんですね。
うん。
うん。要は、栗ご飯はフリーザたちのこと、初見なんで。
うん。
うん。全く初めてのことで知らないわけですよね。
うん。
で、クリリンは見た瞬間金縛りに合うくらい、桁違いなんですよ、フリーザは。
うん。
あんな奴からドラゴンボールは絶対に奪えないと。
うん。
それぐらいのパワーを感じたと。
うん。
で、ブルマはレーダーを確認すると、今の連中が向かってる方向にはドラゴンボールがあると。
うん。
そっちにまっすぐ向かって飛んでたっていうことで、
うん。
ブルマが、どうなってんの？奴らもレーダーを？その位置から、その、ナメック星人かもしれない気を感じてるんで、栗ご飯はそっちに向かうことにするんですよね。
うん。
うん。だから、もうそれぞれの立場によって、持ってる情報が違うから、これを明確に表してるわけですよ。
うん。
その、ブルマたちからすると、なんであいつらはレーダーもないのに一直線に向かえるんだっていうことですね。
うん。
その辺がわからない。で、そのフリーザたちは全く何も知らない状況ですね。他の連中のこととかね。
うん。
うん。それぞれが今三つどもえで、それぞれが動いてるっていう状況なんですね。
うん。
非常に面白い状況です、これは。
うん。
で、この頃地球では、亀仙人が入院中の悟空に、そのナメック星にベジータも来てるっていうことを伝えるんですね。ブルマの情報なんで、さらにベジータの仲間が10人ほどいるって言ってるんですよ。
ああ、はい。
うん。で、そいつらに宇宙船を壊されて地球に戻れなくなったと。
うん。
しかも、ベジータよりも強い奴がいると。そういう状況を伝えてくるんですね。だから今最新の情報、ブルマが知ってる最新の情報を伝えてきたと。うん、で、悟空は、そのベジータよりも強いやつって聞いて、ちょっとワクワクしてるんですね。で、そこに、ヤジロベイがやってきて、できたばっかりの、先祖を7粒持ってきまして。
う
まあ、早速一粒悟空が食べて、全回復します。
うん。
はい。で、悟空も、まあ、ナメク星に行くことになるんですけど、ラディッツの乗ってきた宇宙船と、悟空が乗ってきた宇宙船が残ってると。
うん。
うん、ただ、ラディッツのやつは壊されてたんです。ご飯が壊したんですけど、
うん、
壊されてたんですけど、チョア、あの時の爆発で、テレビに映ってる宇宙船を操作してやろう言って、ブルマがリモコンで操作しようとしたら、爆破スイッチを押しちゃったんですよね。
ああ、そうですね。
うん、その時にラディッツのやつも同じように壊れてしまったんやけど、
うん、
大昔に悟空が乗ってきたやつ、それが残ってたと。
うん、
よう見つけたなと思うんですけど、
うん、
それが、ブルマの父ちゃんに改造してもらって、それに乗っていくと、6日で行けるらしいんですよ。
うん。
めちゃめちゃ早いんですよね、だからね。
うん、めっちゃ早いですね。
うん。で、要はこれで、
うん、
悟空が、6日で行けるっていうことになったっていうことで、
うん、
要は、クリリン、ゴハン、ブルマが絶対的にピンチの状況で、絶対にこいつらも死ぬやろうぐらいの状況やったんですけど、
うんうん、
悟空が行けたとしても、2ヶ月かかる、うん、2ヶ月っていうか乗っていく宇宙船がないと思ってたから。
うん、
ないと思ってたところを、悟空が乗ってきたやつあるやないかっていうのをここに出してくることで、読者がびっくりするわけですよ。
うん。
うん。で、さらに悟空が6日で行けるっていうことで、あ、これはもしかしたら悟空が助けてくれるんかもしれんなってなるわけですね。
うん。
まあ、これは一気に行幸ですよ、これはね。
そうですね。
はい。道が開けたわけですよ、ここでね。
うん。
で、ブルマの家に行くんですけど、まだ完成してなくて。
うん。
もう、形はできてて、直径20メートルぐらいの、球体の宇宙船なんですよね。
うん。
要は、悟空が乗ってきたやつやから、他の人らの、あのカプセル型のやつ、
うん、
あれをめっちゃでかくしたってことなんですね、ブルマの父ちゃんね。
そうですね。どうやったんかなと思ったんですけどね。
要は動力だけ使って、あとは自前なんでしょ、
うん、まあそうでしょうね。
うん。うん、だって、あれちっちゃいやつを大きくする方法なんてないですから。
ないですね。まあでも、ホイホイカプセルあるしなとかなんかいろいろ考えちゃった。
する意味があんまりないでしょ、それ。
ない。てかまあ、うん、そういや、まあ、でかくする意味は確かにないな。
うん。だから、あんなでかいやつを用意したっていうのは、人工重力装置をつけてほしいと頼まれてつけたからなんですね。
ああ、なるほどね、
うん。うん。で、最大 100G まで出せるっていうんですよ。
そうなんだな。
はい。海王様のとこで何 G って言ってたかな。ちょっと忘れたけど。
15倍ぐらい
ぐらいやったかな。
な気がします。
5か10やと思いますね。
うん。
うん。それぐらいの重力やったんですけど、一気に 100G まで出せる機械だと。
うん。
で、ブルマの父ちゃんに聞くと、もう飛べるらしく。
うん。
で、風呂、トイレ、キッチン、ベッドルーム全部できてると。
うん。
何が完成してないんだって聞いたら、完成してないのはステレオのスピーカーの位置がなかなか決まらないと。
こういうボケね。
はい。悟空がそんなんどうでもいいから言うて急いで出発していきますね。
うん、
はい。で、一瞬で宇宙まで飛び立ちまして、
うん、
早速修行。
うん、
まずは20倍の重力になれることからと。
うん、
まあ20倍からもしかしたら海王様10倍かもしれないですね。
うん。
うん。はい。だからこれ、うまいこと考えたというか、負荷が強ければ強いほど修行になるっていう。要は、
うん、
最初の亀仙人の修行で亀の甲羅背負ったようなもんじゃないですか。
うん。
あっこから負荷を与えて解放すればめちゃめちゃ強くなるっていう、原理で、
うん、
どんどんどんどん負荷を強くしていくってことだね。
うん。
これが20倍の重力、今回まずね。
うん。
で、フリーザ一味が、ナメック星人の集落を襲っているところに、
うん、
栗ご飯は気を消して近づいて様子を伺うんですね。
うん。
まあ、スカウターに反応しないくらい気を消せるわけですよ。
うん。
で、ナメック星人は、ここで、まあ、初めて登場するんですけど、神様とかピッコロとそっくりなんですよね。
うん。
うん。まあ、ナメック星人なんでね。
まあ、そうですね。
はい。で、老人3人と子供2人が連れ出されてきまして、ちょうどそのシーンに到着したんですけど、
うん、
フリーザ一味がドラゴンボールを持ってるのを見て、
うん、
そのナメック星の長老らしき人が全てを悟るんですよ、
うん。
こいつらがドラゴンボール4つ持ってるっていうことはってなるね、
うん。
やっぱ長老だけあって頭がいいんですよね。
そうですね。
で、フリーザがスカウターでもっといたはずなのにどこにいたかって聞くけど、長老は答えないですね。
うん、
もう悪い奴だと分かってるんで。
うん。
何も言わないつもりですか？殺しますよ。
出た。すげえ名言出てくる。
はい。で、長老が、この、要は見たことある文字のあの吹き出しで喋るんですよね。神様とピッコロが喋ってた、あの変な文字で喋ってた会話ね。
うんうん。
あれ、ナメック語やったんですね。
そうなんですね。
うん。で、フリーザが、ナメック語ではなく、私たちにもわかる言葉でお喋りなさい。話せることはわかってるんですよって。だから、この、ドラゴンボールの世界の中で、
うん。
全員日本語喋れるんですけど、
まあね、
うんうん。全員が普通に日本語喋れるんですけど、唯一日本語以外の言語ってナメック語だけなんですよ。
あ、そうですね。確かにそうだわ。
ナメック語以外の言葉が出てこないですよね。
うん、うん。
うん。まあそう考えると便利な世界ですよね。
まあ世界的にはね。
はい。で、長老がもう他のものは野良仕事に出かけたと。
うん。
うん、で、フリーザが、その、ドラゴンボールはどこにあるかって聞くんですが、そんなもんは知らんって答えて。ふっふっふ、ドドリアさん。確か、二人目に殺したナメック星人さんが、面白いことを言ってましたよね。はい。確か、ドラゴンボールは、認められた勇者にしか渡すことはできんとか。フリーザが、そうそう。その人は、とても頑固でしたね。なかなか、協力していただけないものですから、見せしめに一人を殺して差し上げましたらね。そしたら、いろいろと喋っていただけましたよ。ドラゴンボールを作ったのは最長老で、七個それぞれは七人の長老が大切に持っている。その一人一人と知恵比べをしたり、力比べをしたり、願いの理由を話したり、そして、それぞれの長老に、勇者として認められてやっと手に入れることができるらしいですね。ところが、私は言われた通りにしようとしたのですが、絶対に渡さないなんて言うもんですからね。つい殺してしまったのですよ。ですから、最初の一個を見つけるのに苦労しました。あとの三個は簡単に手に入れることができましたよ。皆さんとても素直でね。なんベジータは、この会話をスカウターで聞いてるんですよね。
うんうん。
うん。あ、なるほど、そういうことかっていうことがわかるんですけど、え、これ、何、通信し放題なんや。盗聴。
そうですね。
切れようって思うんですよ、これね。
本当に傍受しっぱなしなんですよ。
で、この素直になったっていうのは、数人殺すことで無理やり喋らせたってことなんですね。
そういうことです。
はい。で、ここでも、ザーボンがあっという間に二人殺してしまいまして、
うん、
フリーザが、いかがですか？少しは素直な気持ちになられましたか？長老が、ドラゴンボールを集める目的は、なーに、つまらない願いですよ。私に永遠の命をいただこうと思っています。で、この会話を、まあ、隠れて栗ご飯も聞いてるんですけど、要は、賛成力一気にこの情報が共有できたわけですね、これでね。
そうですね。便利だな。
これ便利でしたね。で、ただ、 栗ご飯はフリーザとベジータが仲間かどうかは分かってないですね。
うんうん、
はい、その情報は言ってくれないんで。
うん、
で、その時に、野良仕事に行ってた若者3人が怒った顔で飛んできまして。
うん、
なんで気づいたんやと思いますけど。
残念でしょうか。
遠くにいたはずなのにね。
もしかしたら気を感じれるんじゃないですかね。
まあ、気は感じれると思うんですけど、あ、そうか、殺されたからか。
そうそうそう。
はい。で、ただ戦闘力は3人とも1000前後だと。
うんうん。
測ってみたらそんなもんだと。と、うん、いうことで、ドドリアとか手下たちは、この若者3人を舐めてかかると。
うん、めちゃくちゃね。
うん、だからクリリンは、違う。あの3人は気を抑えているだけだ。あいつら、そんなこともわからないのか。ご飯が、そういえば、サイヤ人たちもそのことに驚いていましたね。
うん、
舐めてかかってた手下たちを、ノラナメック星人たちが、圧倒しまして。
ノラ
まあ、ノラ仕事してたね。
そういうことね。
はい。
野生のナメック星人。すいません。はい。
で、もう一回測ってみると、三人とも3000に増えてて。
うんうん、
ドドリアは、わかったぞ。ナメックの奴ら、戦闘力をコントロールできる種族なんだ。滅多にいないタイプなんですがね。って言ってるんですね。うん、まあ、ここでわかる通りね。だから、たまたま地球に来てた宇宙人たちは、たまたま戦闘力をコントロールできる種族だったんですね。
たまたまね。
滅多にいない奴らが、たまたま悟空にしても、神様たちにしても、うん、ほんまたまたまできたっていうだけの話で、宇宙的にはすごく珍しいことだね。
うん。
はい。で、スカウターを、操作してるのを見た長老が、この機械で村の位置を探し当ててるんだって気づくんですね。
うん。
で、この長老がすごく優れてるんですよ。
うん。
うん。で、その、今の戦いで、この壊れてないスカウターは3つだけだっていうことを確認して、
うん、
で不意をついて長老がドドリアに攻撃して、でそのドドリアのスカウターだけが壊れたんですね、
うん、
でドドリアは攻撃されたけどダメージがなかったんで、
うん、
そんなチンケな技でこの俺を倒せるとでも思ったかって言ったら、長老が残り2つのスカウターも壊すんですね。
そう。
ザーボンが、しまった奴の狙いはスカウターだったんだ、うん、ドドリアが、ミラ殺しだーっていう。俺、これだ、この週の最後のコマですけど、大好きなんですよ、ここ。
僕もこのテンポ感半端ないと思ったんです
よ、ね。めちゃめちゃ気持ちいいですよね、これね。
気持ちいい。この流れが、3、4コマでパンパンパンってきて。
そう。
本当にね、わかりやすいんですよ。
うん。ドリアの、ミイラ殺しだっていうところ。そのドドリアの前におるフリーザの無表情もめっちゃいいんですよ。
そう。
うん。
あの、脳筋バカさんがすごいんですよ。
はい。
ミイラ殺しだって。
で、ドドリアが長老を殺しに行くんですが、フリーザが、お待ちなさい。殺すのはまず、お若い三人になさい。うん、だからドドリアがギリギリで立ち止まって、野良仕事をやってたナメック星人のとこに行って、まあ、三人一気に殺してしまうんですよね。で、フリーザが長老に、その、これで逆らうのも逃げるのも無駄だということが分かったでしょうって言うんですよね。
うん。
ドラゴンボールを素直に出さないと、このちびっこのナメック星人も殺されるっていうんです
よね。
うん。長老は渋々持ってくるんですね。うん。ちびっこが二人、要は、今生き残ってんのちびっこ二人と、長老一人だけだね。
すごいっすよね。
さすがに子供まではっていうことで、ドラゴンボールを持ってきて。
うん、
これを見てたご飯が、あいつらーってなってて、クリリンが、おい、ご飯、変な気を起こすんじゃないぞ。とてもじゃないけど、叶う相手じゃないんだからな。フリーザは、長老に、他のドラゴンボールの場所を聞くんですね。これで5つ目なんで、あと2つだっていうことで、 聞いたらその場所がわかるから、その方が早いと。要は、スカウターを潰されてしまったんで、これまではスカウターでナメック星人の位置を把握して、そこに村があるっていうことが分かって言ってたんですよ、ね。ドラゴンレーダーがあるわけじゃなく。人のおるとこに行ってただけなんですけど、スカウターがなくなってしまったんで、どこに村があるかが分からないっていうことで、そのドラゴンボールの場所を聞くと。なら、長老が、仲間を売るような真似だけはできんぞ。な、やれやれ。あなたもですか。この星のお人は、どなたも絶対に仲間のことをおっしゃらない。やっぱり、あなたも子供たちも死んでもらいましょうか。長老は、その子供たちに逃げろって言って、両手を広げてピッコロガードするんですけど。
うん。ピッコロガードね。
ああこの、ナメック星の誇りを見せてくれる言うて、このピッコロガードで守ろうとするんですが、
うん、
フリーザの人差し指ビームが、ピッコロガードの隙間を縫って、子供一人に、命中するんですね。
そうなんだ。
ちっちゃい方の子に命中して、要はカルゴが死んじゃうんですよね。
そうなんですよ。
はい。それぐらいフリーザのビーム早いってことなんでしょうね。
早いし強いんですよ。
はい。で、ご飯が、あいつら、言って歯食いしばってるんですね。
うん、
気合やわ、こういうのって思ったんですけど。
なんで？
え、何やねん、この、絶対勝てへんの分かってんのに、正義感だけで動くなよって思うんですよ。
初めて聞いた。
あ、そう。こんなもん絶対。
ご飯嫌いや。
嫌い、めっちゃ嫌いですよ、これ。
あ、無鉄砲すぎてね。
む、いや、後先全く考えない。お前が動いたところで死体が増えるだけやんか。
まあ、すごい言うじゃん。
いや、それは間違いないですよ、それは。
まあ、確かにそうですけど。
ああで、ドドリアが、長老を捕まえてヘッドロックして、からの首をボキっております。で、クリリンがご飯に、おい、自分を抑えろ、ご飯。抑えるんだ。俺たちにはどうしようもないんだ。おい。で、もう一人の子供が逃げるんですけど、それをドドリアが追います。で、前に回って、けへへ、こんなガキ、ぶつぶしてもつまらねえがな。まあ、とりあえず死ねえって言ったら、ご飯が、やめろー言って飛んでいくんですね。
そうなんだ。
フリーザもザボも驚くんですよ。そんな、誰もおらんと思っているところから声が出てきたからね。
お前誰ってなってます
か、ね、で、ご飯の蹴りでドドリアが吹っ飛ぶんですけど、
うん、
クリリンが、あのバカ言ってクリリンも言って。
確かにあのバカだな。
クリリン偉いですよね、これね。
そうなんだ。
普通見殺しですよ、この。
見殺しまではいかねえけど、ね、
いや、でも、ここで出たって、死体がもう一個増えるだけやんか。
まあね。
うん。で、ダメージのほとんどないドドリアなんですけど、このご飯に反撃しようとして立ち上がったところでクリリンのドロップキックが決まるんですよ。
そう、バーンってね。
で、クリリンがバカ野郎逃げるんだ早くって言って、クリリンが子供ナメック星人抱えて飛びまして、ご飯も飛ぶ。で、ダメージを受けたドドリアがチクショー言ってて、で、ナメック星人ではない奴らがここにいたことに驚いたフリーザは、追うんですよ、ドドリアさん捕まえなさいって言うんですね、
うん。
うん。で、ドドリアの方が早いんで、うん、いくら逃げても追いつかれそうなんですよね。
うん。
で、クリリンは、その子供をご飯に預けて、
うん。
振り返って太陽拳。
わあ、万能。
はい、うん。便利技ですね。
便利技。本当に便利技。
うがー、目がー、言うてて。
うん。ぶつかってるけど。
はい。で、その隙に地上に降りて岩陰に隠れます。
うん。
めちゃめちゃ頭脳派ですよね、この人たちね。
そうですね。
これしかないんですよ。ほんまに、ご飯のせいでクリリン死にかけましたからね。この太陽拳がなかったら絶対死んでますからね。
100% ね。
うん。だからクリリンのおかげですよ、ほんまに。
うん。
うん。で、スカウターがないんで、ドドリアは、その、栗ご飯が見つけられないんですよね。
うん、
気を全く感じないんで、身動き一つせんかったら、どこにおるかわからんということで、で、頭に来たドドリアは、上空からどでかい気泡を打ち下ろしまして、この時気づいたんですけど、ドドリアの指って3本なんですよね。
え？
手の指3本ですよ。
そうでしたっけ？
はい。妖怪人間ですよ。
本当だわ。
はい。でも今回初めて気づいたんですよ。あ、こいつって3本指やったんやと思って。
全然気づかなかった。言われて初めて気づいた。
はい。で、これで半径1メートルぐらい吹っ飛ばすんですね。
うん、
うん。で、連れてこいっていう命令やったけど、まあ、粉々になってしまったし、逃がすよりはマシかって言って、帰っていくんですね。
うん、
で、その帰っていたドリアの、背後の、さらに上空の位置に、栗ご飯たちは飛び上がってたんですね。万死に一生ですよ。
本当だよ。
うん。もう、ほんまに、クリディーンのおかげです。
確かにそうだ
わ。だって、あのままご飯やったら戦ってたでしょ、アホやから。
うん、100% 無理ですね。
うん、100%、もうポテチって殺されてます。
ポテチって擬音がわかんないけど、うん、そうですね。
はい。で、この子供、ナメック子供は飛べるみたいで、うん、で、三人はブルマンのところに帰っていくんですね。
うん。
で、そのドドリアが戻っていこうと思って飛んでるんですけど、背中から攻撃を受けまして、うん、攻撃したのはベジータだったんですね。
うん。
で、ドドリアかザーボンが単独と行動を取るのを待ってたと。
うん。
フリーザーの隣におったら、絶対に勝てないんで、
うん、
とりあえず一人ずつ殺していきたいということで、どっちかが単独行動するのをじっと待っていて、ドドリアに狙いを定めたと。だからドドリアが、うん、サイヤ人ごときが随分生意気言ってくれるじゃねえか。おとなしくそのスカウターを俺に渡して消えるんだな。そうすりゃ、この場だけは見逃してやるぜ。まあ、この発言でベジータは、フリーザ一味がスカウターをすべてなくしたことを悟るんですね。
うん。
で、これで、ベジータがフリーザたちに近づいても気づかれないっていうことがわかるんですね。
うん、
うん。うん。で、ベジータがつけてたスカウターを地面に落として踏み潰します。な、なんてことを、気でも違ったのか、なんで壊しやがった。貴様もドラゴンボールを集めるつもりだったんじゃないのか。ベジータが、残念だったな。この俺は地球という星に行って、奴らはスカウターなんぞなくとも、相手の強さや居場所が分かることを知った。あ、ここで言ってたね。地球にいた俺と同じサイヤ人も、その特技を持っていやがった。だったら、俺だってできるはずだろ。コツだ、コツさえつかめば、簡単なことだったぜ。てめえたちのように、パワーだけに目がいってるようじゃ、無理だがな。もっとも今までの俺もそうだったが。わかったぞー。俺が追ってきたチビどもは地球人だな。貴様地球人と手を組みやがったな。な、ベジータが。地球人がこんなとこに生きてるわけがなかろう。何を眠けてやがる。そんな奴どもがいたら、この俺が真っ先に片付けてやる。ドドリアが。そんなことはどうでもいい。とにかく、貴様はここから消えて亡くなれ。殺されたくなかったらな。見逃してやろうと言うんだ。ありがたいと思え。な、クッククッ。何を怯えている。わかっているぞ。貴様は俺とキュイの戦いで、この俺が以前よりもはるかに強くなっていることを知り、恐れているんだ。スカウターで見ただろ？俺の戦闘力を。ドドリアが。あんな数値は間違いだ。スカーターの故障だ。この俺を見くびるなよ。ドドリアが両手気泡の連打。もう前が見えないぐらいドドドドドドドドって打って、やってるんですけど、ドドリアが、ドドリアの後ろにはベジータがおって。見くびりやがって、そんな技がこの俺に通用するわけがなかろう。 ドドリアが背後にいるベジータに裏剣。これをベジータがキャッチ。で、ドドリアが振り向きざまにローキック。で、ベジータがジャンプして、そのまま背後に回って、裏剣を持ったまま、背後に立って反対の手も持つ。要は、手だけパロスペシャルみたいな感じですね。
そうですね。手だけ、手のみですね。
はい。ベジータが。ふははは。俺たちサイヤ人は戦うたびに強くなっていく。相手が強ければ強いほど、俺も強さを増していく。地球で死にかけた俺は、はるかにパワーアップした。それが戦闘民族サイヤ人だ。貴様の自慢のパワーも、怠けていたせいでこのざまだぜ。死んで、働き者にでも生まれ変われやがれ。ドドリアは、待てベジータ。俺をこのまま話してくれれば、ある秘密を教えてやる。お前たち、サイヤ人の星、惑星ベジータのことだ。ベジータが手を離して、何？惑星ベジータの何が秘密だと言うんだ。ドドリアが、喋った途端に殺すつもりじゃないだろうな。言わなければ今すぐ殺すぞ、さっさと言えっていうね。で、要は何があったかと言ったら、巨大な隕石がぶつかって消失したとフリーザが言ってたけど、そうじゃないと。サイヤ人一人一人は大したことないんやけど、多くのサイヤ人が団結したら厄介になると。で、それにベジータのような飛び抜けた戦士が生まれて増え始めたと。いつまでも従順でいるような民族ではないんで、もうフリーザが惑星ごと消し去ったってことだね。ただ、王子だったベジータだけは天才的な戦闘力だったんで、ベジータがいない間にそれを実行したっていうことだね。
うん。うん。
それをドドリアが言って、ふははは、さすがにショックが大きかったようだな。ちょっとずつ飛び上がってるんですよね、こいつね。
うん、
逃げていこうとしてるんですよね。
そうそうそう。
で、ベジータが勘違いするな。俺には星や仲間や親たちのことなどどうでもいい。ただ、そうとは知らず、ガキの頃からてめえたちにいいように使われていた自分にムカッパラが立っただけだ。ドドリアが逃げまして。ベジータが片手で気泡を打って、ドドリアがコッパミシン。ベジータが、フリーザは、サイヤ人の底知れぬ可能性を恐れているって言って不敵な笑いするんですね。
うん、
この時宇宙船で腕立てしてる悟空もつるんでね。はい。ちょっとワクワクする展開ですよね、この辺ね。
そう。これが確か巻末でしたよね。
はい。
巻末っていうか、あの、その時の最後
の。あの、これが引きになるんですよね。毎回ね、引きをちゃんと作るんですよ。
そう、しかも一コマで言葉が何カットでもう、ね、
うん、
表現するからうまいっすよね。
はい。で、ベジータは、その、ドドリアが言ってた地球人っていう言葉を思い出して、うん、で、二つの大きいパワーが遠ざかるのを感じるんで、一応追いかけてみるんですよね。
うん。
で、まあ、ブルマの近くまで帰ったところで、すごいパワーが追いかけてくるっていうことに気づいて、慌てて隠れるんですけど、栗ご飯。クリリンはドドリアだと思ってるんですね。うん。ドドリアは、さっき、あの、追いかけられてたから。で、その、なんでスカウターがないのに追いかけて来られるのかって思ってるんですけど、来たのがベジータだったんですね。で、これで、スカウターなしで気を感じる能力を身につけたんかもしれんっていうことに気づくんですよ。
うん。
うん。まあ、この辺は察しが良すぎますけど、ちょっとね。
うん。
で、この子供ナメックが、小さいパワーをやっぱ出してるんで、
うん。
ベジータがそれに感じるんですよね。
あ、そうですね、う
ん。はい。その子供ナメックの方に近づいていくんですね。要はクリリンたちも隠れてるところに近づいていくんですけど、もうクリリン心の中で、こうなったら戦うしかない。殺されると分かっていてもっていう覚悟をするわけですね。
うん。
その時に水の中から巨大な魚が跳ねて、ベジータがチッ、 あいつかって言って飛んでいくんですね。
うん。
だからもうクリリンが、その、死を覚悟してでも、この子たちを守ろうっていう覚悟なんですよ。めちゃめちゃかっこいいんですよ、クリリン。
クリリン、ほんといいやつですよね。
いいやつっていうか、ほんまは嫌なんですよ。ほんまは隠れておきたいんですけど、うん、もうどうしようもなくなったら自分の命をかけてでもっていう覚悟があるっていうね、なんかほんまにめっちゃかっこいいんですよ。
うん、
はい。
確かに。
で、ベジータは、ドラゴンボールを先に一つでも手に入れないといけないっていうことで行くんですけど、
うん。
無事、隠れ切った栗ご飯はブルマンのところに戻って、この絶望的な状況で、死者を生き返らせるどころか死体が増えるだけだったって言って、クリリンが後悔するんですよね。
うん。
うん。こんなとこ来るんじゃなかったと。
そりゃそうだわ。
うん。と思ったら、そこで、悟空がここに向かってて、しかも到着が6日後っていう連絡があったっていうことを聞きまして。
うん。
しかも、すっごい修行しながらだって言ってるんですよね。
うん。
ここで、初めて栗ご飯はこれを聞いたんで、大喜びするわけですよ。で、クリリンが、
うん、そうそう、
いいぞいいぞ、希望が出てきやがったってなる、この、希望の持たせ方が素晴らしいですよね。
そうですね。
はい。絶望的だったんです。しかもほんま、ついさっき何回も死にかけましたから。
本当にそうね。
うん。で、気を感じることにな、気を感じる能力を身につけたベジータがおると、このナメック星人の子供とか、ブルマの木まで感じる可能性があるんですよね。
うんうんうん。
どんだけ隠れても、無理な可能性があるんですよね。
確かにね。
はい。うん、っていう状況でどうしようかって、もうほんまに来るんじゃなかったって後悔してるところに、悟空がすごい修行しながら、しかも6日後に来てくれるっていうことで、
うん。
希望が持てたと。
そうですね。
はい。この展開が素晴らしいです。
素晴らしい。
はい。